週刊イラン。
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間も、この1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間に起こった主な出来事です。
イランと無条件で話し合う用意があるとするアメリカの主張について見ていきます。
北朝鮮外務大臣がテヘランを訪問しました。
イランがサウジアラビアのジッダで開催された OIC イスラム協力機構の会合での反イランの声明に反発しました。
イランに対するアメリカの敵対政策は政界やメディアで議論されています。アメリカは何の正当性もなく全ての国際法に違反して核合意から離脱し、イラン国民に対して不当な制裁を復活しています。こうした中、アメリカは先週再びイランと無条件で話し合う用意があると主張しました。
イランはこれまでに何度も対話と論理を支持していること、取り決めを受け入れればそれを遵守することを行動で示しています。一方でアメリカの行動には二面性があり、脅迫や制裁の再発動と同時に協議の意向を示したのはアメリカ政府の問題から世論の目をそらすためのアメリカ政府の行動です。
少し前、国外の文化活動家らがイラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ師と会談しました。その中の一人は、国外でのイスラム革命に関心を持つ人々の懸念を明らかにしました。
ハーメネイ氏は敵の行動に対する懸念に対し次のように語りました。
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی。
我々の状況に対しては心配することはない。誰にも何もできることはない。これに関して疑いの余地は存在しない。そのことを全ての人に伝えてほしい。
アメリカの政治家は圧力行使によりイランが屈服し、アメリカの過剰な要求に応じると考えています。このような考え方は、アメリカの文化や歴史における様々な要素のほかに、彼らが他国の見解を理解できないことにも起因しています。しかし、このような考え方は完全に間違っています。
イランのザリーフ外務大臣は、脅迫、制裁、プロパガンダ芸は効果がないと強調し、アメリカにできるのは核合意から離脱し、協議の席を離れたことの責任を感じるだけだと語っています。ザリーフ外相はアメリカに対し、イランの人々と国際的な取り決めに敬意を示すよう勧告しました。
政治問題のアナリスト、ステファン・コリンソン氏は CNN のインタビューで、アメリカの行動について次のように語っています。
トランプ大統領のイランへの提案はアメリカ政府の問題から世論の目をそらせるためのものであり、トランプ大統領はイランに対する矛盾した過激なメッセージによりこの状況を変えようとしている。トランプ大統領は現在の状況の中でイランの問題を特に取り上げている。
ロシアのアナリスト、ムッソフ氏によれば、アメリカ政府はイランが対話の用意に関してメッセージを出し、アメリカがイランに対する制裁を停止するという形を望んでいます。アメリカ政府はこれまで何度もイランの統治体制が大きく変わればイランと対話を行う用意があると表明しています。しかしイランは、イラン国民は誰に対しても屈服することはないと表明してきました。
トランプ政権がイランに対して制裁を復活させた目的は、イランの経済危機を拡大し、この問題に対する抗議を高めることにあります。アメリカの政府高官は、イランは体制を内側から変更する必要があると考えています。
アメリカ CIA の西アジア問題の元分析官、ピラル氏は、イランは圧力に屈するというアメリカの一部政治家の考え方は誤っているとし、次のように語っています。
アメリカは現在、以前に比べて圧力行使の手段が大幅に減っている。アメリカの核合意からの離脱により、孤立しているのはイランではなくアメリカだ。
いずれにせよ、アメリカの外交政策における行動は、アメリカを信じること、特にアメリカのトランプ政権を信頼することは容認されないことを示しています。アメリカは過去の過ちを改めようとしたことがありません。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜、週刊イラン。
イランの地域政策は透明で明らかです。イランは地域の安全と安定の維持を重視しており、地域の過激派や ISIS などのテロ組織と戦っています。イランのローハニー大統領は次のように語っています。
بیانیه‌ای که لازم بود آمریکا در این زمینه‌ها بدهد و از متجاوزین
アメリカ政府の近年の行動により、アメリカは現在いかなる取り決めも守らない、世界で信用できない国として知られている。
ローハニー大統領は先週水曜、テヘランで北朝鮮のリー・ヨンホ外務大臣と会談し、イランは朝鮮半島の完全な平和と安全の確立を望んでいるとし、朝鮮半島の情勢はイランにとって重要だと語りました。
在ウィーン国際機関イラン政府代表部のガリフ・アバーディ代表は、77カ国グループの議長と会談し、この点に触れ、トランプ政権はこの政策において完全に孤立し、国際社会はイランとともにアメリカの一方的な行動を大きな問題に直面させていると語りました。
一方的な行動に対抗する上での国際機関の強化は現在不可欠な要素になっています。イランはこの中で特に77カ国グループや非同盟諸国が担うことのできる重要な役割や多極体制の強化を強調しています。
トランプ大統領は核合意などの一部の国際的な合意から離脱し、多極体制に対抗しています。このような政策は世界を長期的な情勢不安や危機に陥らせており、その結果は西アジア、朝鮮半島、アフリカ大陸で見られています。
週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
この数年の地域や世界の情勢は、過激な単独主義、利己主義、国際機関との協力の欠如がイランだけでなく全ての国の脅威になっていることを示しています。残念ながら地域の一部の堕落した政権はアメリカに同調して誤った道を進み、代理戦争によって地域を情勢不安に陥れています。これに関するサウジアラビアの行動は懸念すべきものです。
サウジアラビアは地域で過激派を支援し、テロの輸出の元凶となっています。先週には OIC イスラム協力機構の会合を悪用し、イランが地域に情勢不安をもたらしていると非難しました。これについてイラン外務省のガーセミー報道官は、 サウジアラビアのジッタで開催された OIC の会合の11項目からなる声明を否定し、イランに対する非難を強く批判しました。ガーセミー報道官はこれについて次のように語っています。
イランの代表はサウジアラビアから詐称が発給されなかったため、ジッダでの OIC の会合に出席していない。そのためこのような声明はサウジアラビアの圧力により一方的に作成され発表されたものだ。
ガーセミー報道官はさらに次のように続けました。
イエメンの罪のない人々を最新の武器で殺害し、この国のインフラを破壊し、数年前から人道的な危機を作り出してきたイエメンの侵略国は、自分たちの犯罪を覆い隠し、地域や世界の世論の目をそらすため、このような価値のない声明を発表し、地域や世界の組織を悪用している。
OIC の信用を悪用したこのような声明の発表は、加盟国の間に不信感を生むと同時に、加盟国の可能性や資本を浪費し、イスラム世界の真の問題への貢献を妨げ、世界におけるこの組織の地位を弱めることにつながります。サウジアラビアはパレスチナ人を支持するのではなく、シオニスト政権イスラエルの利益を確保しようとしています。パレスチナ、イスラム聖戦運動のイラン代表は、先週水曜、テヘランで開催されたシオニスト政権のユダヤ国家法がパレスチナ内外の関係に及ぼす影響に関する会合で次のように語りました。
アメリカとシオニスト政権、そして地域の一部の政府はパレスチナ人に圧力をかけ、難民の祖国への帰還をはじめとする真の理想の実現を断念させようとしている。
アメリカはパレスチナ人の権利を奪おうとしています。正規の取引というアメリカの計画は、聖地ベイトルモガッタスエルサレムを中心としたこの陰謀の一環であり、この陰謀が実施されればベイトルモガッタスはシオニストのものとなります。そうなれば他国にいるパレスチナ難民はパレスチナの土地に戻る権利がなくなり、パレスチナ人はヨルダン川やガザ地区に残っている土地のみの所有者となるのです。
ラジオを聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスは parlestoday.com/ja です。